それでは通告順に、一般質問を行います。前回質問したときにですね、確か半年前に、経常収支比率の、改善目標はというんで、市長にお尋ねしたときに、なんとか今年度中には 80% 台にしたいという回答がございました。監査委員の報告では、今まで 90% ちょっとだった、経常収支率が今回は一応 85% と、非常に素直にですね、僕は評価したいと思ってるんですよ。今からですね、これ経常収支率を改善しないと、基本的に政策経費というかですね、その市のトップがこういう政策をやりたいと言ってもですね、それの改善が見られないと、結局その固定費だけが、積み増されてですね、なんか新しい施策というのがなかなかできないんでですね、これは誰が市長になっても、その経常収支率が90何パーセントとか言うでは、もう新しい政策も何も打ち出せないんでですね、今回はですね、まあ、1年に1回ぐらいは市長をやっぱ褒めとかんとですね、いかんと思いますので、今回は素直にですね、いろんな要因があると思いますけれども、僕は素直に評価したいと思います。それでできたらもう、ここまで来たんだったらですね、ついでに 80% を切る、あと1年半ありますから、まあ、できましたらですね、80% を切るようなですね、形になれば、本当に財政的には、全く健全な状態だと。いうぐらいまでにしてもらいたいと思います。今日はですね、まず最初に、離島航空路の問題であります。この前ですね、議員研修で五島に行ったんですが、五島空港でですね、僕はちょっとこう、一瞬目を疑ったのは、五島はですね、福岡に1日4便、長崎に3便、航空路が就航してます。行きはですね、行き福岡間はもちろんなくて、長崎行き間がですね、1日2便ですね、今。これはですね、もちろん、問題点は、今から質問する前にですね、一応その正確なですね、この離島航路の、正確な数字をですね、まず把握して、しとった方がいいと思いましてですね。まず最初にお尋ねしますけれども、この五島福岡間のですね、搭乗率と料金、ね、それから2番目に同じように五島長崎間のですね、搭乗率と料金、それから、プラスしてですね、津島福岡間のORC とか、ANA とかはもう合算で構いませんから、搭乗率と料金。から、同じように津島長崎の便数と搭乗率と料金。合わせてですね、どんくらいのも、当然これ黒字になってるわけないと思うんで、赤字額を教えてください。
町会議員の質問に対する当事者の答弁を求めます。社会省。
6番、町田正一議員のご質問にお答えします。1点目の五島福岡の1日4便についてでございます。全日空2往復、ORC2 往復しております。この航路の21年の利用率は 42.8% でございます。このうちオリエンタルエアブリッジの搭乗率は 67.9%。で、この2往復については黒字でございます。片道通常運賃は18,300円でございます。五島長崎間は1日3往復でございまして、利用率は 39.4%。赤字でございます。片道運賃は11,300円でございます。2点目について、津島福岡便は全日空でございます。1日4往復で利用率は 53.9%。赤字でございます。通常運賃は14,200円。3点目でございますけれども、でございます。
松田正一議
員。そうですね。ちょっと確認ですけど、津島福岡間を1日4便は、これは、ANA ですよね。これ以外に ORC が2便あるってなんですかね。 対馬、あ、これは大原市は対馬大村間だけですかね。なんか、ちょっと正確に。
白川市長。
行き、あ、すみません、対馬、福岡間はですね、今、終わる市に変わっとるかもしれんとですけど、2便がですね、このうちに、実績として、21年度でございますので、こういうふうに申し上げました。
白川市長。
対馬長崎間は、利用率が、66.1%。でございます。便数はすみません、ちょっと。
松田社
長。対馬からですね、1日6便出てます。だから多分、対馬福岡が1日4便であれば、対馬長崎が1日2便出てるはずなんですよね。まあ、それはいいとです。別に体制には変わりませんから。市長ですね、僕は半年前にですね、この離島振興法によるですね、昭和25年からの、昭和25年だったかな、からのその離島振興法の、その、三島、長崎三離島のですね、離島振興法に使われている金額はですね、壱岐は五島対馬に比べても4分の1しかないと、言いました。これ、市長ですね、この三離島でですね、なぜこんな格差が出てきたとですか？僕はもうそれが非常に不思議でたまらないんですよ。まあ、これは誰でも考える疑問だと思うんですよね。なぜ五島にですね、7便、対馬6便、就航しとってですね、なぜ壱岐は2便なんですか？これは僕はもうそのね、政策的な判断をしとるとしか思われないんですよ。その五島なんか、この、ですね、この、これで7便あってですね、その、まあ、本当に言ったら、この ORC に対するその、債務負担なんかも、各、やってるのも聞きたいぐらいなんですけども、まずなんでこういうふうな現状になったのか、簡単にちょっと説明していただけますか。
白川市長。
便数につきましてはですね、ご存知のように、数年前まで、福岡にから3便ございました。それはもう、アナ、あるいは、日本近距離航空、その次は、ということで、とにかく、ですからその当時は5便あったわけですね。で、いいご存知のように、便利の悪いところ、いわゆる、が、飛行機が非常に、メリオリティスですけど、飛行機以外で、通うと非常に時間がかかる。そこが、最も飛行機の搭乗率が高いということでございまして、福岡行きの、廃止になった原因が、いわゆる、ジェットホイールが通って1時間で着けるようになった。そういったことで搭乗率が減った。そういうことの原因であったと思っていますけれども、現在、ORC ではですね、それぞれ、ORC だけに限って言いますと、壱岐も、対馬も、五島も、二便ということであると認識をいたしております。
松田昭一議
員。ですね、その、まあ、民間企業なんであれなんですけど、その、穴についてもですね、基本的にその五島に一日四便走らせとるという、運航しとる、対馬にもやってるということは、この程度の搭乗率ではですね、当然穴もこれ赤字になっとるわけですよ。最近自治体と、例えば搭乗率 60% いかなかったら自治体負担でですね、その航空会社と契約して、就航してもらうとかいうような形も取ってるところもあるんですが、対馬とか五島はですね、そういうふうな契約を穴と結んで、この1日4便体制を穴との間で取ってるかどうか。それちょっと答えてもらえますか。
白川市長。
そういう内容につきましては、ちょっと承知しておりませんけれども、そのことがですね、穴の減便につながっているということは間違いないと思います。
町田昭一議員。
ですね、僕もその、五島は、その、遠いから、その、航空路 が抽出されてるんだと言いますけども、今はですね、五島長崎間も、ジェットフォイル通ってますよね。これ行き対馬、行きと福岡にと同じぐらいの便数が確か五島長崎間もあるんですよ。同じようにですね。まあ、実はですね、今日質問しようと思って、昨日、ちょっと実は ORC に電話しました。まあ別に、ちょっと僕、個人の名前ではちょっと言ってないんですけどね。その時やっぱり、もう少し息も頑張ってもらいたいというふうなことは言われたんですよ。なぜこんなに功労に差があるんだと。これは正直言って国策じゃない、国策とかですね、国会議員が出とるとかですね、県の方針でですね、意図的にこういうふうな形になっとるんじゃないかと、正直言って私は思ってるんですが、こんだけ格差があるとですね、そう思わざるを得ないんですよ。まして交通インフラなんかいうのはですね、それはもう離島が一番重要視しなきゃいかん部分なんですよね。医療から、それからですね、観光だの何だのかんだの言ったってですね、交通インフラが整備されてないところには誰も来ないんです。だから僕はこれ見たらですね、五島福岡間、まあ穴もこれ 42.8% でいつまでもできるかわかりませんけれども、とりあえずこんだけの五島には7便、対馬には6便、行きが2便であるという現実はですね、これは間違いないんですよ。だから行き福岡間、まあ僕の主張の主眼はですね、福岡行き間を就航させろと。何としても、そうすればですね、例えば今、病院にですね、一番問題はですね、ジェットフォイルで多く通ってる人たちの多くはですね、病院に通ってるという需要が非常に多いんですよ。だからもちろん体力的な負担も非常に少なくなるんでですね、主眼のメインは、主張のメインはですね、福岡行き間を1日2便程度の就航を実現できないのかということが私の主張なんですけれども、市長が確か1年ぐらい前にですね、その点については、ちょっと努力していきたいというふうなことをおっしゃったと、私は思いますけれども、この福岡一貫のですね、航路の実現について、市長は昨日の一般質問の答弁でも障害があっても、それをどうやったら乗り換えられるかということを主眼に私はやってると言われましたんでですね、どうやったらできるとですか。
白川市長。
申し上げますようにですね、全日空経由が、撤退したという状況でございます。普通考えると、その条件がより飛行機を当時に比べてですね、撤退した時に比べて、飛行機を利用する条件が増しているかということが再開の理由になると思います。しかしそれでは抜きにしまして、今、町田議員がおっしゃるようにですね、どうしたら、就航させられるかという点につきましてですね、実は、村岡社長、今変わられましてですね、村岡社長じゃなくなりましたから、あれですけれども、村岡社長、とうとうずっと協議してまいりました。実は、今、機材がですね、2機しかいないんですね。そこで、対馬から、五島からですね、もうやんや言われたわけです。一便を、五島がこんなにですね、搭乗率が悪いのは、一便がないからだなと。朝の一便が。対馬と壱岐に一便が来ているんですね。ですから、そこで、そういった理由もあるものですから、対馬は黒字ですけど、五島の赤字、壱岐の赤字とともにですね、対馬も負担をすべきだということで、今 ORC にはですね、五島が2000万円、うちが840万円、そして黒字でありますけど、対馬に600万円の金を出してもらっておるわけでございます。そういったことで、じゃあ、機材を2機に、あ、3機にすれば、春の辻もあります。遠くから見えられる。福岡空港についてですね、バスに乗って、そして、ジェットフォイルという話にならないのだと、ずっと言ってきました。ですから、その点ではですね、3機になればですね、やるということを、村岡社長はおっしゃっておったわけです。今、変わられましたので、ですけれどもですね、会社としてはそういうふうにしたいと。おっしゃっておりました。じゃあ3期目の手当はどうなるのかということで、県国にずっとお願いしてきたわけですけど、なかなかうんとおっしゃらなかったわけです。最近になりまして、いわゆるアナとの行動シェアを実現しました。で、アナの方にですね、 絶脱政党に近い、機構がいると。それをですね、アナから借りたいということを、村岡社長はおっしゃっておったところでございます。その後進んでおりませんけれどもですね、購入するということはご存じに効果でございますし、そういう、今年は、いわゆる、いろんな協力関係でございますので、そういったことで解決できればと、今からも努力していきたいと思っている次第でございます。
松田昭一議員。
ですね、市長、僕もですね、例えば、それを、基本的にあんまりですね、ORC と直接市長が交渉されてもですね、あんまり出しちゃいかんのじゃないかと思ってるんですよね。これなぜかっていうとですね、これは基本的にですね、例えばその、保証登場率みたいな形で、多分おそらく今 60% ぐらい登場率がないとですね、自治体負担に、をするとかいうような形でですね、民間航空と、契約してるところもあります。基本的にはその、県がですね、離島の問題をどう考えているのかという、そこの点だけだと思うんですよ。同じ三離島でですね、なんでこんなに格差があるんだと。それは民間が飛ばしておるから、我々は関係ないとかいう形にはならんと思うんですよ。こう、あまりにもそれはですね、この間その、息はですね、自分たちの立場をですね、あまりにも主張しなかったんじゃないかと。市長、五島が2000万、対馬が600万、壱岐が800万負担しとると言われましたけどですね。今の飛行機の便数から考えればですね、こんな負担割合なんかあるわけないですよ。これはもう僕は絶対これはおかしいと思いますよ。ぜひですね、僕は市長にやってもらいたいのはですね、ぜひこれについてはですね、県知事に直接交渉してもらいたいと。例えばその 60% いかなかったらですね、県がそんくらいが見ると。これが見たようにですね、長崎県はですね、1400億、全国で5番目のですね、基金を持っておるとです。僕はもうそれから考えればですね、こんな壱岐市の航空飛行機のね、負担割合の赤字分ぐらいどっちことはないですよ。ぜひですね、僕はもうそのトップ交渉でこれはやってもらいたいと思ってます。その点についてはどうですか？
白川市長。
先ほど申しました負担についてはですね、ORC に対しての負担でございます。アナについてはですね、全く出しておらないわけでございまして、ちょっと、はっきりしておりませんけど、壱岐は2往復、対馬も2往復、長崎からですよ。五島は3往復かなと思っておるところでございます。ですから、それに見合った負担率は、ということでございますので、その辺はぜひ、ご理解いただきたいと思っております。
市長、トップ交渉するかもしれ
ません。おっしゃいますように、県知事に、要求していきたいと思っております。
町田昭一議員。
市長もですね、僕もそれは基本的にはですね、離島が一番置かれてるハンデはですね、それはやっぱりなんだかんだと言ってもですね、やっぱ交通インフラの整備ができてないっていう点がやっぱ一番なんですよ。これは航路も含めてですね、これさえですね、整備できて安くなればですね、それは何とでも同じ条件ですから、もうあとはもう、ですね。自治体の職員の能力、トップの能力にかかってます。今はもうそのいくらですね、ここで議員が何しようがですね、市長がこう、あがこうがですね、もともとその勝負になるわけはないんですよ。高速道路無料化とか1000円とか言うとる時代にですね、片道往復でですね、8000も9000も取られるような Z モールでですね、これはですね、来いって言う方が無理です。これはもうですね、基本的な視点がいくら東京都庁で宣伝したってですね、それは来んですよ。この時代に。それはレコードあっても、それは誰も聞かんです。我々も現、もう、とりあえずもう、一点集中じゃないけど、まずね、交通インフラの整備をせろと。それがもう僕はもう本当、だから、もう第一歩でも第二歩でもいいから、ですね、まず、航空路、ですね、一日二便程度はですね、県の責任で、やれと。僕も県がやるのは当たり前な、離島振興法の精神からしたらですね、当然のことなんですよ。そこに書いてます、離島振興法に。これに対しても県は努力しないかいかんというふうにですね、 当然本土並みにの環境に離島も置かないかんのだということで離島振興法はできてるわけですから、ぜひですね、まあ長崎県はですね、その残念、あ、行きはですね、残念ながらその国会議員もおりません。だからですね、そのなかなかそういうのができないんですけど、まあできたらもう誰かこの職員の中からですね、国会議員に一人ぐらいになって、その国会でですね、言うとかですね、僕もうついでに言えばですね、この、市長がこう知事やったらですね、僕も正直質問の違いがあるんですけれども、残念ながらその、壱岐市長ではですね、なかなかそのですね、あんまりその回答も多分その、しきらんだろうと思いますけども、ぜひですね、その、もうちょっとね、しっかりした県議をですね、選んで、壱岐の立場をですね、その県議会で常に主張してもらえるような、そういう形の県議をですね、壱岐はやっぱり代表して選ばないかん。というのは終わります。次ですね、これも全く実は同じようなもんなん、同じようなもんです。これはもうほとんどですね、県の災害危険地帯に、地域に入りますけれども、特にですね、壱岐は瀬戸、芦部、八幡もそうです。から、元井、勝本、こういった渡良漁業集落はですね、すぐ海にすぐ近いためにですね、すぐそばが、平地がもちろん少なくてですね、すぐそばに、もう40年ぐらい前からのコンクリートの擁壁がずっとあります。これはもう集落を囲むような形で。この前もですね、実はまあその、瀬戸浦会という組織があってですね、これで毎年行政に対して要望するんですが、毎年のようにですね、この擁壁のコンクリートが、このボロボロになってるとか、草が生えてどうもされんとか、そういうような要望が毎年上がるんで、僕もこの前ずっともう、あちこちですね、コンクリートをずっと登っていきました。上までですね。それはあそこの下に住んでる人たちはですね、これは確か40年ぐらい前にできたとばってが、正直言って、今の気象でですね、こんなゲリラ豪雨とかなんとか言える時代にですね、その強度検査ぐらいしたことがあるとかって言ったら、それともないっつ。県に聞いてもですね、まあ、名前言いませんよ。某県の局員も、実はその、もう突っ越えるまでは、ですね、どうもされんと。これを全部長崎県全体でやり出したら、膨大な金がかかると。そうおっしゃる通りなんですよ。長崎県はもう本当に漁港がいっぱい無数にありますから、この周り全部擁壁囲ってますから、これ全部回収せれって言い出したら、それはですね、それはもう国家予算規模の、話になります。だからまずですね、僕はその、ぜひですね、これは県に要望してもらいたいとですが、漁業集落、特に漁業集落です。これはもう地形上、この非常にですね、危ないんです。これコンクリートの擁壁がですね、壊れたらすぐその下には必ず集落がありますから、今のような形で、僕も見ましたけど、後ろにですね、相当水が溜まったりとかですね、コンクリートが浮き出しているような状態のところもあります。それから、コンクリートの中に水を吐く管がありますけども、あの管の中から草がですね、草とか木がもう外に出ているような状態です。その、ぜひですね、この点についてこのコンクリートのまずですね、もう築40年以上経ってるとか、30年以上経ってるとかいうのについてはですね、まずコンクリートの強度検査をまずしてもらいたい。計画的にですね。ぜひこれをもうこれやらんとですね、本当にこれ冗談じゃなくてですね、災害が起こってから、いつももう直すんですけれども、僕のところの裏なんかもそうですね。もうずっと要望しとったけど、とうとう災害起こって、道が突っ越えて、崖崩れになって、今初めて工事してもらってますけれども、僕のところはまだですね、幸いまだその人的被害が出てなかったからよかったけど、あれですね、瀬戸の町の中であんな形になったらですね、これ間違いなく人的被害が出ます。だからぜひですね、この点については、検討局とですね、ぜひこれ交渉してですね、早急に、このコンクリート擁壁の強度検査は、やってもらいたいんですが、市長。その点について、まず答弁お願いします。
白川市長。
お答えする前に、先ほどの件で、ぜひ今度県知事に 会いに行くときに一緒に行っていただきたいと思っております。壱岐島内の県サボ施設につきましては、休憩者地が57地区、地滑り4地区、砂防が8地区を指定して対策工事がなされておるところでございます。長崎県は平成21年9月に砂防施設老朽化緊急点検費を計上いたしまして、各施設の点検を実施いたしました。壱岐振興局管内は休憩者地18地区、地滑り1地区、砂防施設3地区の計22地区を緊急点検しております。今回実施された点検方法は、目視点検が基本でございますけれども、コンクリートやモルタル吹付け等に対しましては、可能な限りハンマーによる打診音の点検を実施しております。また今回の実施地区は対策工事後20年を経過した箇所で、残りの地区について、本年度長崎県で策定中の砂防施設維持管理計画に基づいて、年次的に調査点検をする計画になっておりまして、大規模改築の事業化に向けた準備を進めているところでございます。市の事業主体で整備した休憩者地40地区につきましても、対策工事後20年を経過している12地区について、平成23年度に調査点検を実施するよう計画をいたしております。全地区の点検が早期に完了することと、点検結果による緊急性の高い地区の事業実施を県と連携を取りながら推進し、市民が安心して暮らせるよう努めてまいります。
以上。松田昭一議員。
じゃあ、ちょっとですね、具体的にちょっとお聞きしますけども、その、県外まずその、まあ、市は、23年度からこれ実施するということですね。まあ、多分壱岐の大きな、その、例えば漁業集落って言ったら、多分県の、ほとんど災害危険地域に入ってますんで、この県のですね、現実にその実施した地域っていうのは、例えばその、勝本村とか瀬戸村とかですね、足部村とか八幡村とか、そういう形の大きなところ単位でやっておられるとでしょうか。ついでにその、じゃあ、そしたら瀬戸村はいつやったのかって聞きたいんですけど。
白川市長。
建設担当理事に説明させます。
中原建設担当理事。
ただいまの件について、お答えをいたしますが、今、足部地区内におきましては、八幡の休憩者をやっております。まあ、こういった点検を、昨年度、豪雨によりまして、県外の、老健施設が、まあ、やられたというようなことで、こういった点検が始まっているようでございまして、今回、今、市長が答弁をされましたように、一応、一貫内の休憩者を、点検をするということで、今やっておって、八幡の方が一番緊急性が高いということで、今八幡を やっております。で、それ以前は、郷村の、突き出し地区、郷村郵便局の裏ですかね。で、あそこを回収をいたしております。ですから、まあ、この休憩者につきましては、各自治会での、まあ、市政懇談会等では、よく出ます。ですから、県の品は、一応我々が現場を把握して、県に伝達するし、市で施行したものは、自分たちでやるということで、今回、市といたしましても、まあ、県営でできる地域、並びに、市の単独でないとできない地域がございまして、連結しているところもございます。まあ、そういったこともありまして、県と、一緒に、連携を取りながら、調査をいたしまして、まあ、調査の結果、一応 A から E というランクがございまして、そこから、緊急度の高いところから順次進めていくというようなことで、今の、政策も、防災には、力を入れるというふうになっておりますので、今後、県と連携を取りながら、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
松田昭一議員。
僕は一応その、緊急性が、地元やから瀬戸早くやって言ってるわけじゃないんですよ。まずですね、その、緊急性が高いから八幡、別に八幡はやられ、もうあれ、回収されてますからね、確かですね、工事に取り掛かられてますんで、 別にそれをやるなとかなんとかじゃないんですけれども、まずですね、緊急性があるかどうかなんか、強度検査してみならわからんじゃないですか。コンクリートがどういう状況になっとるか。例えば、築何年とかで判断されとるとやったらですね、それはある業者に聞いてもですね、昔の亀の子側型のですね、あの形のやつは非常に脆いと、とかいうのを話も聞いたことがあります。そのことは、工法によっても違うやろうし、その地形によっても違うから、その地区によ、そのですね、建設後何年とかいうような状況だけではですね、それは判断しにくいです。だから僕はそのコンクリートの強度検査をまずやれと。どんくらい危ないんだと。僕はそしたらですね、瀬戸は例えば B ランクだと。しかしもっと、勝本裏の方ではもう A ランクでもっと危険なところがあると。そうだったら、だからこうやって勝本裏の方を、の休憩者の方を先に、まあもちろんお金も限りあるから、そちらの方を先に優先してやるとか、言うんだったら、わかりますよ。そうじゃない形にですね、なったらいかんから僕はその強度検査をしてですね、危険度の A から E まであるんだったら、瀬戸のここの地区は A だとか、ここの地区は E だとか、それでも A、そのこと、危険度が一番高いところが優先されるのは当たり前なんです。僕はそこは地元でだからやれとか言うとるわけじゃないとです。その分の強度検査についてはですね、おそらく目視とかハンマーとか、レーザーとかで、これ多分やられるんでしょうから、その分のぐらいの予算はですね、これ早急に県と交渉してですね、特にこの漁業集落地域の周囲のコンクリート強度についての調査はですね、どうせおそらくこれも3、40年何もされてないんですよ。これ現実なんです。だから早くやれと言ったとです。もうそうせんと壊れてですね、家が作れたりとか、人が死なんとですね、何にもやらんというのが今の現状じゃないですか。中崎県もそう。で、市長すみませんが、その分も聞いてんですね、これはちょっと時間急ぐんでですね、こんだけゲリラ豪雨とかなんとかあったらですね、今まで考えられんような雨量もありますから、早急にこの漁業集落周囲の擁壁はですね、これ例えば僕はその、持ちとハンマーとレーダーぐらいだったらそんな金かからんですよ。特に人口密集地帯においてはですね、これは早急に実施すべきです。まず、もちろんその優先度から考えたら絶対そうすべきなんですよ。その点についてぜひこれちょっと市長、回答をぜひお願いします。
白川市長。
議員ご指摘のようにですね、そうなるわけでございますけど、いわゆる、先ほど申しましたように、施工後20年を経過したものについて、すべてやるということで、ご理解いただきたいと思っております。
町田昭一議員。
まあもちろんほとんどのところがですね、施工後20年ですよ。もうこれは20年以上ほとんど経ってます。それはもう当時はですね、もう、漁港なんかもう、とりあえずその雨降ったらどうにも、もう崖崩れでどうにもされんかったから、もう当時はもうそれやむをえんかったで、とりあえずコンクリートでバーバーバーバー吹きつけてしまえと。とりあえずその、目先の災害を避けるためにですね、これはもうやらざるをえんかったんで、それがどうのこうのじゃ言えるわけじゃないとで。だからその、施工後20年についてはですね、その分については、そんなに金かかることですか、検討局とこれ交渉して。息は8ぐらいとか言いますけど、そんなにですね、目視とハンマーで、トントントントンやるとか、その状態を写真に撮るとかいうのが、僕はそんなにお金のかかることだとは思わないんですけれども、理事でもいいですけど。
中原建設担当理。
お答えをいたします。先ほど答弁にもございましたように、県が今18地区、休憩者で18地区、地滑りと、砂防施設を計22地区を今、緊急点検をしている状況でございます。ですから、今、町田議員からご指摘のように、県とも、協議をしてですね、県の工事を我々が、お金を出すわけにはいきませんので、そういったことで、特に、こういった、議会での一般質問での緊急性が高いところを早急にやるというようなことで、質問があって、早急にやっていただきたいと。で、市の方も同時にやるということで、点検を早期にやりたいと思っておりますので、その点でご理解をいただきたいと思います。
町田昭一議員。
中原理事ですね、この県がやる22地区については全て、箇所は、 公表は当然できるですよね。別にこんなの秘密にするような、あれでも何でもないわけですから。いや、公表してもらえるんだったら僕は予算委員会の時にですね、その資料をいただければ構いませんけど、もちろんそれは優先順位があるわけですから、
当然。中原建設担当に。
県からいただいた、資料でご答弁を申し上げますが、手元に持っているのが、はい。まあ、休憩者で、はい。はい。ですから、損傷の評価というのはですね、公表はできると思います。はい。はい。はい。まあ、22区については点検済みでございますので、それをいただいておりますので、それは、資料として提出はできると、まあ、そのように思っております。
松川省知事。
ついでにですね、中原知事、この市がですね、単独でやる40箇所ですか ?23 の来年度から。これについても同じように、資料として、公表、当然できることないですよね。それもついでにお願いします。あんまり、それいいですから。次の質問、時間がないんで。これ、市長3番目です。ですね。病院改革。まあ、市長も一番、多分ですね、市長のマニフェストの中で一番大変なのがおそらくこれだと思います。これを聞き寄ったらですね、本当市長に、何回も言いますけど、市長だけはなるもんじゃないと僕も正直と思いますけれども、でもやっぱりですね、一旦これ言われた以上ですね、これももう、市長も後に引き下がるつもりはないみたいですし、これを機会にちょっと、まあ、自分の所管の委員会なんでですね、どうかとは思ったんですけども、一応やっぱりもう、市民の関心も非常に高いところで、なぜこれ、ちょっと余談ですけどもですね、実は、壱岐市の某市民がですね、某市民というか某団体が匿名で、旧大の逃げ家とかですね、それから、田川の市立病院とかですね、そういうところに匿名でですね、また例によって匿名です。本当にこれ、壱岐市の一番悪い風潮も、なんですが、僕もそれを見ましたけれども、これをまたですね、直接相手のところに送られてます。匿名なんで誰がやったとは言いませんけれども、明らかにですね、この情報はですね、市役所の内部の人間じゃないとつかめない情報ですよ。それをずらずらずらずら病院の中のことも書いてます。まあ市長のことも書いてましたけれども。そのですね、僕はもうこういうことはですね、もう、この、いつまでこういうことを繰り返すんだと。まあ、ちょっと本当ですね、情けない思いが正直言って一つ、自分たちの主張をですね、堂々と言うのはいいんですよ。僕と市長だとそれは意見が違うわけですから、お互いにそれは主張をですね、堂々と言うのは構わんけれども、この匿名でですね、大学病院にですね、出したりとかですね、相手方の病院に出したりとかですね、これはですね、やっていいことと非常識、常識非常識の枠を飛び越えてます。もう、これが、僕はそれがちょっとあってですね、もうぜひこれはちょっと聞いとかないかんということで、ちょっと病院改革のですね、その後について、ま、ちょっといくつかはですね、先ほど豊坂委員が聞かれたんでですね、割愛します。まあ、1番、2番ですね。まあ、ちょっと、その辺に、1番は斉藤先生は、この前なんか6月に、市民病院の方に来てですね、話されたということを聞きましたけれども、その中身については私も何も報告を受けてないんですけれども、その時の状況をちょっと市長にまず説明してもらいたいと思います。それから3番目ですね。これもちょっと驚いたんですが、今回回覧でですね、壱岐市の、看護師がですね、10名募集されてます。ね。これ皆さんそら、当然定年があるわけですから、定年退職でですね、10名も、これ一遍に採用、こんなに大量採用っていうのはなかったんですが、この10名の、この大量退職のですね、は、どういう状況になってなんでこんなことになったのか、ということが2番目です。皆さん定年だということであれば別に何も問題ないわけですけども、それから3番目にですね、2番は一応もういいですから。 から、いつまで経っても、まずその、具体的に、まずその、できることをまずそろそろですね、市民病院もその、考えてもらいたいと。今みたいに毎年毎年赤字赤字中だけじゃなくて、現に精神病床の70床がですね、これが一番大きな負担になっているとは間違いないんですよ。これがですね、70床のうち実際も40人ぐらいしか、ずっとこの間、ですね、もう10年ぐらい前は70何人おったんですけど、70人越しとったんですけど、ずっと大体今もう40人ぐらいの規模で、ずっとここ数年推移してます。おそらくこれはもう今後増えません。だから精神病床の70床というのはですね、これがもうデッドスペースになってるとは間違いないんですよ。これをなんとかその活用するとかですね。まあ、一回その前をそのなんとか高度リハビリの機能を持ったそういった病床にしたいとかいうような話もあったんですけども、大村市民病院なんか今そのそれにかなり特化してですね、理学療法士とか作業療法士、もうお医者さんおらんけどですね、理学療法士とか作業療法士の人たちを多く採用して、この高度リハビリで正直言って儲け取ると。言われとったんですけども、本当にその、できんじゃなくてですね、その、それを主張が言うことですね、なんとかそれをその突破する方向は、ないとかと。そしたらあっという間にですね、90何パーセントの流暢率ないじゃないですか。この3点ちょっと主張、お答え願いますか。
白川市長。
前田議員が、質問の前に言われました。私もですね、本当に悲しくてたまりません。やっと、九州大学と信頼構築ができつつあった時にですね、私は、どんなことがあっても、お医者さんがどんな失敗をなさっても、どんな、情報があっても、すべて私の責任ですと。私がすべてを、責任かぶりますから、どうぞ先生を派遣してくださいと。お願いをして、やっと、信頼が構築できつつあるときに、これは何ですかと言うて見せられたときですね、本当に悲しくてですね、それこそ、私はもう本当に、壱岐の市民の方はですね、たった一人のためにですね、壱岐の市民がそんなに思われるのか、もう本当に悲しいです。今、やっとまた、信頼関係がですね、やっと構築されつつございます。そういう中にあってですね、せっかくこっちを向いていただけるときですね、また後戻りしないか、という悲しい現実でございます。今私はもう一生懸命ですね、やっております。それをご理解いただきたいと思います。次に、ご質問の第1点目でございます。斉藤先生につきましては、病院事業顧問として、6月25日に壱岐市へご来ていただきまして、市民病院の中田院長、他関係職員から、市民病院の医療提供状況について説明を行いまして、市民病院の運営室で協議をいたしたところでございます。特に市民病院の過去10年間の経営状況と医療内容等について説明し、8月中旬に斉藤先生から経営分析による大まかな経営改善策等の助言を受けたところでございます。委員会には、近いうちにお示しをしたいと思っております。現在指摘事項について関係職員で洗い直し、詳細な経営改善策を報告するようにいたしております。今後につきましても、先生にはご指導を受けながら進めてまいりたいと考えておるところでございます。2番目を割愛ということでございます。3番目の、今回10名の看護師募集しているけれども、大量対処があるのかということでございます。実は、看護師の採用につきましては、平成21年度から5年間採用計画を作成いたしまして、毎年5名採用していくと。退職者のことも考えてですね、と計画をしておりました。しかしながら、21年度は想定外の5名の中途退職者、がございました。これは片番も含めてでございます。また、今年度は3名の定年退職者と数名の中途退職者が出る予定でございまして、10名を採用しなければ足りないという状況でございます。去年の採用不足分と合わせて、10名と、して、採用出すものでございまして、大量退職ということではないと、とは認識をしていないところでございます。次に、精神病床70床は今後もニーズがないと、高度リハビリへの転換はどうかという ご質問でございます。ご承知の通り、市民病院精神科の入院は、市民病院開院後のこの5年間、1日平均入院患者数が40名ないし、44人で推移をいたしております。実績数から見ても、ご指摘のように、 50床でも今後は十分対応できると思っております。残りの20床について今後自由は望めないと判断しておるところでございます。議員ご質問の高度リハビリの転換はということにつきましては、この利用されていない20床の有効利用として高度リハビリへの転換はできないのかということでございますが、精神病床から一般病床、療養病床への転換は認めておらず、この20床については病床削減の届け出を行う以外に、この20床を削減する方法はございません。この点につきましては、今後検討しないといけないわけですけれども、空いたスペースにつきましては現在、ここを人工透析の場所にできないかということで、検討いたしておるところでございます。これも人工透析するにいたしましても、先生が確保しなければいけないという事情がございます。現在市民病院では治療後の社会復帰に向けてのリハビリテーションにおいて、理学療法士4名、作業療法士2名によって主に急性期のリハビリテーションを提供しております。しかしながら、破急性期、回復期ということでございますが、リハビリテーションは専用の病棟がないため提供できておりません。市民病院が提供しなければならない、より高度なリハビリテーションにつきましては、言語聴覚士などの専門スタッフの増員を図り、現在のリハビリテーションにおいて、患者に提供していきたいと考えておるところでございます。
町田議員。
そうですね。今後また厚生委員会で、詳しい、この後、あれについては、ちょっと、また質問しますけれども、ちょっと気になったのはですね、その、看護師の中途退職が、定年退職が3名で、中途退職が5名で、その特別の理由はないということなんですが、これは、この時期にですよ、ましてこの時代で、にですね、各病院ともですね、看護師がですね、非常に正直言って看護師不足がですね、どこの病院でもこれ非常に問題になっているとです。これ、佐野主幹でもいいんですけど、現場に直接、市長が許してもらえるとやったら、ぜひ僕は佐野主幹にですね、佐野主幹ですね、この人たちに個別にですね、聞き取り調査は行われたとですか？これなんか特別その、これはちょっと、ここで言えんかったら後で僕個人的に言うてもらうてもよかですけれども、そのなんか特別なその問題がなるような、この看護師の人たちのですね、後でそのですね、開封書とか何とかが回ってきたらたまりませんのでですね、これ聞き取り調査等はですね、個別に、やられたとですか。中途退職だけの。
佐野病院管理官士官。
お答えさせていただきます。中途退職者につきましてですけれども、21年度におきまして、退職、定年と合わせまして5名が不足いたしております。ただ、その中に病気、どうしても精神的なもの、50歳を超えまして、いろんな家庭環境、介護をしなければいけないという状況の方もいらっしゃいます。そういった中で、病院は同行ということではございません。22年度におきましても、退職者につきましては、現在、中途退職者が3名今、いらっしゃいます。それと人事異動の方に、移られました。そういった中で、現実問題といたしましては、大量退職者というふうに、それぞれの理由があって、お辞めになるというようなことでございます。